今週一週間何してましたかってね、聞かれた時にさ、いや何してましたよってさ、明確に答えられる人っていんのかなって思うんだけど、意外と答えらんないよね。今週一週間何したかなーつって。まあ仕事して、みたいな。あとはまあなんか取りためた、ね、テレビ見てとかさ、YouTube 見てとか。で、ちょっとね、家庭ある方は家族サービスして、みたいな、なんかそんな感じの一週間だったかなーみたいなね。人がまあいるんじゃないかなと思いますけども。私、今週じゃ何したのって言われたら、なんて答えるかってね、パズドラしてましたなんですよ。本当に今週一週間、パズドラしかしてなくて。まあ仕事もしてましたよ。でも、仕事以外の時間何してたかっていうと、パズドラ。多分、俺、パズドラって今9周年なのね。結構長いじゃない？まあ相当長いわな。一つのゲームで9年間って、そうそうないと思うんだけどさ。で、俺始めたのが多分、パズドラ始まって半年後ぐらいからやってるから、8年半ぐらい多分やってるはずなんだよ。で、その8年半の中で、もしかしたら一番パズドラをやった1週間だったかもしれないね。まあ、そのぐらいちょっと頑張っててさ。っていうのも、まあ、先週の時点でね、私パズドラ、まあ、やったこと、ある人の方が多いんじゃないかなと思うんだよ、パズドラって。まあ、今もやってるかって言ったら別なんだけどさ。一回はインストールしてさ、ちょっとやってみようっつって。で、あ、面白くねえやつってやめてくみたいなさ。パターンもあると思うんだけど。で、ハマった人は続くみたいなところだと思うんだけど。まあ、ランクっていうシステムがあるんだよね、パズドラには。まあ、ダンジョンクリアしてって経験値を、まあ、獲得していくとレベルみたいに上がってって、まあ、ランクが上がるんだよね。で、ランクが、先週の時点で、990だったのよ。で、なんとか、その一週間でね、まあ、木曜日中、先週の木曜日中には、ランクを1000にしたいと。いや、たったランク10しか上げないのかよって、思われるかもしんないんだけど、あのね、RPG ゲームやったこと、ある人はわかると思うけどさ。まあ、大体いると思うけどさ。ドラクエだったりとかね、ファイナルファンタジーとかあると思うんだけど。レベル1からレベル2に上げるのはさ、経験値少なくても上がるじゃない。で、レベル10からレベル20だってさ、まあ、そんなに経験値いらないですよ。でも、後半の方、レベル90からレベル91に上げるのにめっちゃ経験値必要だったりするじゃない。それと一緒でさ、もうパズドラも一緒なのよ。もうランク990とかまで行くとさ、経験値が1億とか必要になってくるんだよね。もうよくわかんない数字になってくるわけ。1上げるのに1億必要だったりするわけよ。だからさ、もう大変なわけ。でもさ、その木曜日までにね、なんとかちょっと1000にしたいっていう目標があったからさ、もう仕事終わってで、まあ早いのよね、仕事終わるのが。朝早いからさ。始まるの早いんでね、終わるのがまたそれも早いわけなんだけど。で、早く終わったらさ、その足で、職場の近くのマックに行って、で、マックで、ランク上げ。まあ家帰ってきてやってもいいんだけど、なんかね、家帰ってきちゃうと、なんだろうかになっちゃうからさ。だからもう少し、その、もう職場と家の往復だけで終わる感じになっちゃうじゃない。もうパズドラしかしないわけだからさ。職場で仕事する、家帰ってきて、で家でパズドラするで終わっちゃうから、ちょっと挟みたいわけよ、一個。だからもう、マックかなと思ってね。で、マック行って。で、パズドラして。で、たまに隣にね、女子高生とか座ってきてさ、ぺちゃくちゃ喋ってるわけ。うるせえなぁと思って。口の悪い女子高生だなぁとか思いながらさ。で、隣でおじさん、パズドラしてんのよ。恥ずかしいんだけどさ、絶対チラチラ見られてんじゃん。いや別に興味なくてもさ、隣のおじさん何、なんかゲームしてんのかなって見たらさ、パズドラしてるみたいな。ジージーみたいな。 パズドラジジイ参上みたいなさ、なってるわけじゃん。まあ恥ずかしながらもさ、でも俺ランク上げしないといけないからね、この週はさ。だから大変だなぁと思いながらさ、もう女子高生うるせえのいるけど、頑張るよね、それはね。で、そこでもさ、ちょっとランク1とかさ、上げてさ、なんとか頑張って。で、コツコツコツコツ頑張ってさ。で、もう夜とかもね、やりましたよ。火曜日かな。火曜日と木曜日に、YouTube ライブで、パズドラのランク1000への道みたいなね、そんな生配信したりとかしてさ。なんだけどさ、まあまあ火曜日ね、配信して、で、それで分かったのは、配信しながら、パズドラってすげえ疲れんなってこと。やっぱパズドラって集中すんのよ。そのやるべきダンジョンがあるんだけどね。レベルが上がりやすいダンジョンがあるんだけど。そのダンジョンっていうのが、その一回クリアするのに25分ぐらいかかるわけよ。25分間結構集中するわけ。で、それをさ、一人でやってて、もう25分で疲れるわけ、すごく。だけど配信してるとさ、ね、コメントを来たりしてさ、なんか喋ったりしながら、まあ多少なりともなんか、まあ解説まではいかないけど、今こんな感じだよ、みたいなさ、たまに喋ったりするわけじゃない。で、あと、ね、画面に俺が映ってるとかさ、ちょっと意識したりとかするわけじゃん。だからさ、なんか、より集中しないといけないというか、気が紛れちゃうから。だからそんなんで、やると結構、スタミナ持ってかれんなと思って。で、パズドラのスタミナも持ってかれるけど、俺のスタミナもね、持ってかれるからさ。これはちょっと、集中してランク上げっていうのは配信しながらちょっときついなと思って、で、火曜日配信終わった後、次の日、水曜日。でも水曜日は、配信せずに、もうオフラインでね、もうずーっとランク上げ。だからさ、大変よ。でも、なんか疲れちゃってんのかな、集中力がもう切れちゃってて。その連日ね、パズドラやってるからさ、なんか疲れちゃってさ、いつもクリアできるダンジョンがなんかクリアできないわけ。もうなんか5回連続とかで負けちゃったりするわけ。大変なんで5回連続負けんのって。だって、その25分でクリアするダンジョンだったりするわけよ。それを20分かけて、ね、ダンジョンの終盤まで行って、そこで負けたりするわけ。もう20分がパーなわけ。で、もう一回やり直すわけ。20分とか、25分とか。最後の最後で負けたりするわけ。そんなのが5回ぐらい続くわけよ。いや、しんどいよ。1時間半だ、2時間が、全く成果にならないっていうさ、疲れるだけっていうね。だから、それも辛くてさ、でも上げなくちゃいけないっすって。なんとか、上げて、木曜日になる前の段階で、水曜日の時点で、多分995とか、そのぐらいになったんだけど、ランクが。で、ね、ラストスパート頑張んなくちゃっつって。で、996、995、うん、そんぐらいだったよね。で、木曜日になってさ。で、また仕事終わってね、マック行ってさ。で、本当は木曜日はね、生配信したいと思ってたわけ。やっぱランク1000になる瞬間はさ、配信したいじゃん。でもかといって、配信の時に、じゃそっからランクを2上げましょうとか、結構しんどいわけよ。2上げるのに、その25分かかるダンジョンを、多分5回とか、クリアしないといけないんだよね。だから、そんなに集中力続かないと、思って、じゃあなんとかもう配信までにあと1回クリアしたらランク戦になるところまで持ってこうっつって、でもう木曜日仕事終わってからマックで もうめちゃめちゃランク上げして。だから995ぐらいから999。で、もう1000になる手前まで上げて。何回クリアしたんだろうっていうぐらい。その日だけでね。で、ちょっと頑張ってさ、その日は調子良くてさ、なんとかね、ランクも順調に上がって、で、無事、999なって、あと1回で1000ってところでさ、よし、これで、ね、ランク1000になる瞬間を、みんなに見せられるなと思って。で、満を持してさ、ランキングだ、ランク1000への道、つって。で、配信するわけ、木曜日の夜に。ね、刮目せよとか言ってさ、配信するわけ。で、集まってきてくれるわけよ。ね、リスナーの人とかもさ、来てくれるわけ。でもさ、誰もパズドラ興味ないの、来てくれる人。悲しいなぁと思って。もうパズドラしないで馬娘しようぜ、みたいな。そんな話になるわけよ。いや、ちょっと待ってよと思って、俺今週パズドラめっちゃやって、めっちゃ頑張って、ここまで来て、ランク戦になる瞬間、みんなでさ、で盛り上がろうぜって思って頑張ってやってきたのに。いや、もう誰もやってないんだよね、パズドラ。うちのリスナー層は。なんか寂しいなぁと思ってさ。正直、俺もこんなに続いている、なんていうの、楽しみというか、まあ趣味だよね。ないじゃん。このね、ラジオ配信、もう長いよ。もう何年やってんだっけ、もう12年ぐらいやってんだっけ、もう忘れちゃったけど、11年だか12年だかやってるわけじゃない。っていうのも長いけど、パズドラだって8年半でしょ。いや、その次に長いよ。まあ一番長いのは伊集院さんのラジオをね、聞いてる期間。まあ中学生から聞いてるから、まあそう考えたらね、もう長いですけど、そういうさ、なんていうのかな、もう長期間の趣味じゃない、やってきた。だからね、もうちょっとみんな、なんか、興味持ってくれてもいいんじゃないかなってね、思ったりもするんですけど。まあね、今パズドラじゃあ、始めたらじゃあいいのかいっていう話になると、まあそれはそれで難しいんだよね。すごい、インフレしちゃってんだよ、パズドラ今。で、多分初心者の人って、初めてやった人ってもうわけわかんない気がするんだよね、パズドラって。なんだろう、複雑だと思う。あれは、もう8年半とか9年みんなやってるから、理解できるような仕組みになってるけど、あれ、今からやったらわけわかんないよね。アシスト装備とかさ。なんじゃそりゃって話なんだけどさ。でもわかんのかな？逆に。途中からそういうね、新しい仕組みが増えたらさ、わけわかんないんだけど、キラーとかさ。アシストとかキラーとかね、いろいろ増えたけど、あの辺でよくわかんなくなっちゃった人いると思うんだよね。それで離脱しちゃった人。だからまあまあ、今逆にね、まっさらな状況からパズドラやったら、意外とできるんかもしんないけどさ。まあそんな感じで、ね。で、みんなまあ興味ない状況ではあったけども、無事、ランク1000になることできまして、今週。いや、頑張ったな、つって。やっぱ感慨深いよね。ランク1000になるとね。ほんと。だからもうパズドラの画面開くじゃない。そうすると、やっぱランクが1000って出てるのよ。大台乗ってんのやっぱ4桁になってるわけ。いいね、と思って。やっぱ、まあ、うまい、うまくないは別にしてもさ、ランク戦って一つの、やってるよっていうね、目安だからさ。だから、パズドラ、やってるって、やってるやってるっつってもさ、そんなやってないなと思ってたんだけど、今までは。でも、やっぱランク戦に行ったってことを考えるのと、あとやっぱり8年半ぐらいやってるって考えると、うん、意外とやってんだなと思って。だから、これからは、なんか趣味って何って聞かれた時には、趣味の一つとして、パズドラって答えてもいいんじゃないかなって、ちょっと思ったりとかね。 した一週間かなっていうところでございますね。まあ皆さん、ね、パズドラよかったらやりませんか。一回離れちゃった人もね、今からでもまたね再開できると思うし、で新規で始める人もね、楽しくできると思うからさ、でもしわかんないことあったら、パズドラおじさんいるんだから、ここに。こんな身近にパズドラおじさんいるんだから教えるからさ、やろうよ、みんなでパズドラ楽しいよっていうね。まあそんなところでね、もうほんと今週何したのってパズドラだからさ、もうパズドラの話でね始まりましたけどもね、まあこの次、タイトルコールした後もね、もうちょっとパズドラの話が続くんじゃっていうねところなんだけどさ、たまにはいいでしょね。俺がなんか好きなものをって最近ないからさ、だから好きなものについてねちょっと語りたいっていう時もあるから、まあそんなね、まあ今日放送ねしていきますけど、でも他にもありますよ、パズドラだけじゃないからさすがにね、うん、今週何したのってパズドラだけっていうわけではないね、うん、メインはパズドラ、他にもねポロポロとありますから、まあ、そんな話もね、ちょっと2時間ぐらいかけてね、いろいろとお話ししていきたいと思いますんでね、よかったら最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジー、エコーがかかってる、改めまして、童貞ネットアットネットラジー、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあパズドラトークですけどもね、興味ない人はもうパズドラやめて馬娘しなさいよっていうね、もうそういうところに行き着くと思うんだけど、いや馬娘もしてますよ。やっとるんかいって話なんだけどさ、まあ、やってます、ね、コツコツやってますよ。パズドラ疲れたなと思ったら、ちょっと馬娘にね、ちょっと癒されに行ってとかやってんだけど、いや馬娘もさ、もうしんどくなってきた。毎日やってんのよ、まあね、この一週間パズドラして、でまあ土日とかもねちょっとパズドラしてたんだけど、まあ、土日というか日曜日か、日曜日もがっつりパズドラしたので、それ開けてからはもうまた馬娘にねどっぷり行ってるんですけどもね、馬娘がですね、なかなかどうしてうまく育成ができないというところなんだけどさ、新しい馬娘をね迎え入れまして、SSR のミホノブルボンが出ましてね、それは良かったんだけど、やっぱ東海帝王とかね出てほしいなって思ったりするところはあるんだけどさ、なかなか出ないんだよねってところで、いや難しいんだよその育成が。そのねパワープロのさ、なんていうの、育成モードみたいなやつと一緒、ほぼ一緒のシステムなんだけど、でそれでさ馬を育てるわけ、スピードとかさ、スタミナとかパワーとか根性とか賢さとかね、それをもう上げてくわけで、上げてで体力とかを見ながらね、であと仲間との連携の練習とかさ、いろいろやったりとかして、であと特技をいろいろ覚えたりするんだけど、特技のね覚えやすくなるコツとかね、そういうのもなんかいろいろとやってさ、でレース出てさ、で順々にねそういうレース勝ってって、最終的になんか有馬記念勝ってみたいな、そんなんやってくんだけど、いやなかなか勝てないんだよなと思って、 で、一応今ね、馬娘やってる人はちょっと自分のその状況と比べてみていただけたら、まあパルどんぐらいやってんだろうなっていうのはわかると思うんだけど、一応今馬娘ですね、チームランクに関しては C の2です。 C の2で、トータルでなんかスコアみたいな、スコアっていうかパワーみたいなやつが81,441 です。で、それで C の2になってます。なんかね、その作るんだけどさ、育成すんのよ、馬娘を。例えばね、サイレンス鈴鹿を選んで、じゃサイレンス鈴鹿を育成しましょうつって。で、やるわけ。育成モードで。で、一通りね、やって、で、最後出来上がるみたいな。で、出来上がったら、そのランクが付けられるんだけど、もう、全然、B ランクがマックス。4頭 B ランクができて、あとは、ほぼ全頭が、C プラス、かな。何頭だろう。21頭多分 C プラス。で、4頭が B で、合計で25頭みたいなチーム組まれてんだけど。いや、もう B すら作れない。逆になんで俺あんな、B 作れたの結構前なのよ。2週前ぐらいなのよ、B 作れたやつって。もう、先週とかもう一回も B のやつできてないもんね。あ、もうよくわかんねえわ、と思って。なんか直感で知らない、状況でやった方がなんかいけんのかなとか思ったりするんだけどね。まあまあ、今週多分3月の19ぐらいまではなんか今のね、新しいミホノブルボン出ますよみたいなさ、イベントやってんだけど、またそれ以降また違うイベント始まると思うんで、まあ、そこからね、またちょっと私ウマ娘も頑張っていこうかなと思ってますんで、まあ、配信とかね、パズドラ配信もね、していきますけども。ただもう、結構やりきったからね、パズドラね。先週、一週間で。だからこれからちょっと馬娘とかもね、配信していけたらなと思って。やっぱ馬娘人気じゃない?で、人気の中なんでその人気のゲームやらないんだっていうね。そういうご意見いただきまして。ごもっともってね、ちょっと思ってますね。で、せっかくやるんだから、ウマ娘もね。じゃあ、配信したらいいじゃないってね。ウマ娘そんな考えないから。パズドラは超集中してやんないといけないけど、もうウマ娘は、そんな考えなくても。だから考えないといけないのかな。考えないから、B とか B プラスの馬ができないかな、私はね。ちょっとわかりませんけどもね。まあ、そんなんでちょっとウマ娘も頑張っていきたいというところでございます。で、ちょっとだけパズドラの話戻っちゃうんだけど、その、ランク1000にね、一旦したんですわ。木曜日の時点で。で、ただこれ、この週って、もう一個イベントがあって、ランキングダンジョンっていうのがね、同時に進行してたわけよ。それが週末で終わっちゃうっていうね、日曜日で、日曜日までのイベントでランキングダンジョンってあったんだけど、まあ、9周年記念杯ってのがあって、パズドラやってる人の、その、まあ、ランキングダンジョン参加した人の上位 9% とかに入ると、まあ、王冠っていうさ、称号がもらえるのよ。で、それがちょっと欲しくてさ、いや、なかなか、王冠取るのって難しいのよ。もうほんと上位の人たちって、すごいもうパズルの鬼みたいなやつばっかだからさ。でもそれっていつもは、上位 3% とかのね、しか王冠もらえないわけ。でも今回、上位 9% なのね。9周年だから。いや、これ、このタイミングで俺、ねえ、頑張らなくて、いつ王冠取るんだよって思ってっからさ。ちょっと頑張ろうと思って、 で、日曜日だよね。ランキングダンジョンのさ、生配信してさ。で、頑張ったわけ。最初、始めた時は、まあ、結構頑張ったんだ。それまでも頑張ってね。その、オンラインで配信する前の段階でね。上位 15.8% だったわけ。15.8%。これも頑張ったんだけど、いや、こっからなかなか進まねえぞと。本当に、もう何秒とかっていう世界なのね。ダンジョンが、一個のダンジョンクリアして、それでなんか得点競うんだけど、まあ、今回に関しては、もうクリアタイムっていうのを競うみたいなレベルでさ、最初に持ち時間決まってんだけど、それが、まあ、どんどん減っていくわけだよね。で、残り222秒残してクリアすると、だいたい上位 9% に入るみたいな、ね、ところだったんだけど、これが大変でさ、もう222秒残せないんだよ。218秒とかさ、そんぐらいになっちゃうね。クリアすると残りタイムが4秒早くしないといけない、クリアすんのさ。でもこの4秒クリアなんて早くするのってめちゃめちゃ大変でさ、4フロアしかなくて、で4フロアでだから1フロア1秒早くしないといけないけど、パズルね。そんなさ、全力でやってんのにさ、そっから1秒って1秒だぜ。1秒あったら何でもできるじゃん。何でもできはしないけど、だって1秒時間が止められますみたいな能力を持ってたらさ、もう無敵なわけじゃん。そう考えると1秒ってやばいでしょ。その1秒をさ、削んないといけないわけじゃん。毎フロア結局4秒削るわけじゃん。いや、これは大変だぞ、つって。で、15.8% から、もう、1時間50分、もう配信してさ、もうラストの30分ぐらいかな、その、日曜日の24時までなのね、そのランキングダンジョンで開催されてんのが。で、23時30分ぐらいだよ。もうギリギリ。もう本当にラスト30分前になんとか 9% を切ることができて、で最終的には 7.2% のところにランクインできて、多分これで王冠ね、ちゃんと取れてるかなと思うんだけど、いや大変だった。本当に1フロア1フロア 0.2 秒ずつ削ってってみたいな、毎回毎回その自己更新してって、で次、ここをもうちょっと早くしたら、もう 0.2 秒削れるんじゃないかって、もう 0.2 秒ずつ削るみたいな。やってって。もう最後とか、本当にラスト段階かとかは、その 0.2 秒が今度削れなくなってきて。毎回、何回やっても、0.2 秒足んないの。残り222秒、残せば、上位 9% 入れるのに、221.8 みたいな残り方すんのよ。じゃあ220、そう 1.8 とかだよね。で残りタイムなってさ、それ何回か繰り返すのよ。もうあと 0.2 秒が削れないって何回やっても、でもう最後の最後、もうドンピシャでね、ハマったパズルができてさ、で、なんとかね、222秒残して、ね、クリアすることができましてね。もうなんか、この時は、ね、先日のランク戦になるっていう瞬間の生配信に関しては、誰もパズドラ興味なかったけど、このランキングダンジョンの配信に関しては、その初見のパズドラ好きな方が結構来てくれて、応援してくれてさ。で、ね、ここをもうちょっと早くやったらうまくいきますよとかさ。ね、正確さよりも速さ優先でやった方がいいかもしれませんとかさ。難解は ね、ちょっと早くやりすぎると難しくなっちゃうんで、そこは普通にやって次のフロアでちょっと勢いつけてやりましょうとかさ、ね、なんかいろいろとさ話してくれて、なんか一体感があったよね。みんなでちょっと協力して、で俺をランクインさせるみたいなさ、そういうちょっとなんか団結っていう感じがしてさ、なんかいい配信だったなと思って。じゃあ1時間50分結構しんどかったけどね、もうずーっとパズルやってっからさ、なんだけど、あのなんとかね、皆さんの応援とか、まあ、アドバイスあってね、で途中で俺も覚醒し始めてね、うまくいきましてね、よかったなと思って。だからまあランキングダンジョン面白いよね、パズトラって。だからまあ次回もね、ランキングダンジョンあったらね、なんとか王冠狙えるように今後頑張っていきたいと思うんでね。だからこの童貞ネットのなんていうのチャンネルっていうの、まあパルナイトチャンネル、まあ元々は童貞ネットチャンネルだからさ、それをねパルナイトチャンネルにちょっと切り替えたわけなんだけど、でも童貞ネットリスナーはパズドラをあんまりね知らないというか興味がないから、だからパズドラはパズドラでなんかチャンネル、そのサブチャンネル的なところで作った方がいいのかもしれないね、一からね。じゃないと、もうパズドラねえ、興味ない人がパズドラ見せられてもわけわかんないもんね、本当に。いやー、ウマ娘やろうぜなっちゃうよそりゃね、って思うんで、まあこれから私もね、趣味パズドラってまあ公言できるぐらいにはなってきてるわけだからね、ランク1000になってランキングダンジョンでもね、まあ、王冠取れるぐらいになってるわけだからさ。だからちょっとパズドラチャンネルをね、作って、で、コツコツとパズドラをやるっていうのもね、一つかなって思うんですけど。ただ、うまくないからね、その初心者寄りの感じ、パズル下手くそだけど頑張ってますよ、おじさんみたいなね。そういうポジションでパズドラ頑張っていこうかなって、ちょっと思ったりはしてるんでね。まあ、作った時には、まあ、作った時に、まあ、すぐわかると思うけどね。結局、ね、このチャンネルっていうかさ、その、ね、童貞ネット聞いてくれてる人がさ、じゃあ、ね、パルさん、新しくパズドラのチャンネル作ったんだったら、ね、登録してあげるよって言う人いるかもしんないけど、結局、パズドラだからね、それね。それだけ理解していただけるとね。だから、まあ、せっかくパズドラね、チャンネル立ち上げる際にはね、登録してくれる皆さん、ぜひ、パズドラをやりましょう。この機会にね。そうすると、みんな楽しくパズドラできるんじゃないかなと思うから。さすがに9年続いたゲームが、来年なくなるとかはないと思うから、あと2、3年は絶対楽しめるからさ。だから、なかなかないよ、2、3年一緒に楽しめるゲームって。そう考えたらいいんじゃない？ねえ。なので、ね、ちょっとパズドラをね、なんとか、皆さんにやってもらいたいというね。共通の趣味をね、持ちたいというところありますから。だからね、ほんと、だからパズドラ好きな女の子がいいね。ね、共通の趣味っていうのがやっぱりあるとさ、人間いいじゃない。だから、ちょっと彼女、ね、欲しいななんて思った時には、パズドラが趣味な女の子、いいんじゃないですか。だからデリヘル呼ぶ時も、ね、パズドラやってる女の子、いますかみたいな。そういう女の子チョイス、いいかもしれませんね。結局、ね、デリヘル呼んだけど、つって。1時間コース頼んだけど、50分パズドラしてました、みたいな。あと10分しかないよ、みたいなさ。あ、俺大丈夫、早漏だから大丈夫、ドッピューみたいなさ。そんなんで、じゃあすぐパズドラやろう、みたいな。なるからね。賢者タイムはパズドラっていうね。そんなんできると思うからさ。まあ、ちょっとみんなでパズドラ頑張りたいなって話でございますな。じゃあそんな、ね、もうちょっとパズドラの話しすぎたんで。違う話しましょうか。今週他にじゃ何があったのかっていうと、 そうだね、今週はですね、何があったんでしょうか。まあ、仕事の話をちょっとしとこうか。まあ、平日仕事があるわけですよ、私ね。なんだかんだでね、安い仕事してるわけですよ。お金が全然稼げない仕事してるんですけど、働かないとね、食っていけないからさ。まあ、働いてるわけなんですが、朝早いのよ、その仕事が。なんか、ね、そんな朝早い仕事ってのは市場みたいなね、感じになっちゃうけどさ、市場ではないんだけど、そんな早くないしね、言われても。で、今までは、8時半から仕事だったのよ。で、8時15分には着いてるみたいなね、感じなんだけど、まあ、15分前に着くっていう感じなのね、みんながね。なので、8時15分に着いて、で、8時半から仕事みたいな感じだったんだけど、3月13日からさ、電車がさ、終電がちょっと早くなったでしょ。少しね、終電の時間がちょっと早くなって、で、それの関係でね、うちのその職場がですね、全体的にちょっと始業時間を早くしましょうってなって、そのね、まあどこまで言えんのかな、仕事、まあ朝働いてる人もいたりとか、まあ夕方から働いてる人とかもいたりとかね、まあそういうちょっと入り混じった仕事だったりするわけだから、朝の人はね、別に終電が早くなろうか遅くなろうが全然関係ないんだけど、夕方から働いてる人が、その、終電が早くなっちゃうと、今まで通りの時間だと、帰れなくなっちゃう人が出ると。で、そういうのもあって、もう全体として、15分早くしましょうっていう話になって、だから今週からですね、出社時間が15分早くなったんだよね。なので、これまでは8時15分に行って、8時半から始業って感じだったんだけど、これからは、8時に行って、8時15分から始業なわけ。15分早くなった。いや、たった15分でしょって思うかもしれないけど、朝の15分って、相当よ。朝って1分2分で、すごい、じゃない。もう、重要じゃないですか、1分2分がさ。それがさ、15分って話だし、で、そもそも俺、朝起きるときって目覚ましかけるんだけど、もう1時間半ぐらい前から目覚まし鳴らすんだよね。じゃないと起きれないの。で、15分間隔ぐらいで、目覚ましかけんだけど、で、今までは6時に目覚ましかけたのね。6時、6時15分、6時半、6時45分、7時でかけてて、でもそれがさ、15分早くなるからさ、5時45分から目覚ましかけないといけないよね。いや、もう5時台に目覚ましってもう嫌なんだけどっていうさ。まあそんな感じでさ、だから今日もこの後ね、ラジオ終わったら寝ますで、寝て起きますよ、そりゃね。でも5時45分に目覚ましが鳴るんだよね。もうなんかどんどん早くなってく。まあ早いよね。まあどうなんだろう、一般的な会社って、まあ9時とかさ、9時半とかが多いと思うんだよね、始業時間って。まあ多くはってことだけどさ、別にね、もちろんイレギュラーはあるけどさ、でもそれが8時だからね、それはちょっとやっぱ1時間早いからね。でもその代わり帰りも15分早くなるから、だから元々早い上がりだったのがさらに早く上がるっていうところになるので、まあ何でもね、できるよ。 仕事終わった後、まあ、フラフラしてるけどもね、あんまり睡眠時間も取れずにね。だって、0時に寝ても、24時に寝ても、6時間寝れないんだから。で、そもそも0時に寝ないしね。寝るのはやっぱり2時とか3時になっちゃうじゃん。3時はさすがにきついけど、2時ぐらいになるからさ。だから基本的に平日は、まあ、3、4時間寝て、で、土曜日にぶっ倒れるみたいな。そんな生活が続いておりますからね。いや、そろそろ、ちゃんとしないといけないね。この仕事は長くする仕事ではやっぱしないので、逆に長くしてもちょっとどうしようもなくなってしまうので、本当に、どうしようもなくなっちゃうのでね。この仕事を長く続けてしまった日には。なので、なんとかちょっと、就職活動。いや、マジでやんないとやべえなっていう、思ってます。まあ、年度末ってところもありますしね。この、年度末から、新年度。やっぱこのあたりで、ちょっと決めないとやべえよね。さすがに。って思って。ちょっと、ここからの1週間ぐらい、1週間、2週間、まあ、3月中はね、ゴリッと、就職活動しようかなって思ってます。もう結局、何できんのよって話だったりとか、するけど、いいなと思ったやつも手当たり次第やるしかないよね。で、年収いくら？まあ、正直もう、どうせ独り身じゃない。結婚もできないよ、多分。で、彼女は、できたらいいなって思うけど。でも結婚はもう無理だと思うんだけどさ。まあでも希望はね、残してますよ。別に結婚したくないわけじゃないから、したいわけだからさ。だけど、まあ厳しいかななんて思ったりはずっとしてるけどさ。まあでも一人で普通に生活して、まあ彼女なりがいるぐらいの生活だったら、結婚しないっていうスタイルであればね、年収300万あれば、まあやっていけるのよ。だからやっぱり300万は目指さないといけないなと思って。ね、昔森永卓郎先生も言ってましたよ。ね、年収300万円時代っつって。もう10年ぐらい、15年ぐらい前にね、そんな話してましたけど。ほんと、もう、まあ、年収300万時代っていうかね、俺が年収300万時代になってるだけなんだけどね。全然俺の周りはもっと稼いでる人いっぱいいるからさ。そんなわけはねえだろうって話でもあるんだけどさ。でもちょっとね、まあ、年収300万。それがスタートラインかなと思ってんだよ。今年の抱負、ありましたね。スタートラインに立つって。やっぱ、就職っていうのもね、もちろんなんだけど。300万円ぐらいの、お仕事に就きたいなっていうね。そういうのはちょっとありますから。まあ、400万、500万いったらね、もちろんいいんだけど、そんなのはちょっと、難しいと思いますんで。300万。ね。スタートラインに立ちたい。そんな感じでちょっとね、お仕事の方を探していきたいなと、思っております。じゃあ、あとはですね、今週他のお話なんですが、先週映画のお話しました。シン・エヴァンゲリオン劇場版どうですか？一週間経って見た人結構増えたかな。土日挟んだからね、まあいるかなと思うんだけど、まあネタバレはねもうしないし、先週の話もね、特にネタバレっていうところはないですよ、正直。でも何もね、情報入れたくないよって人にとっては、ネタバレってなっちゃうかもしれないからね、ちょっと気をつけてほしいなと思うんだけどね、先週の放送に関しては。まあ、でもそんなんで、ね、一週間経ちまして。まあ、エヴァ、良かった悪かった。 ね、いろんな、まあ、論争ありますけど、私個人的には、良かったと、思ってますよ。エヴァはね、今回のエヴァは。結構良かった。うん。すごく良かったって言えるかっていうと、もう一回見たいんだよね、エヴァ。その上で言いたいんだけど、今の一回見た時点では、結構良かった。うん。そういう表現が、まあ正直なところかなと思うんだよね。良かったよ、本当に。良かったんだけど、もう一回見たいよねっていうね。確認したい、いろいろとね、なんかね。もう一回見たい。まあ、そんなエヴァ。で、おそらくエヴァ、最初ね、300万人に対象で、入場者にアスカのチラシみたいなのね、配るって言ってて。で、それ配り終わった後に、おそらく第2弾の、あると思うんだよ。入場者用のプレゼントみたいなさ、第2弾みたいなさ。それ出たら行こうかなーってちょっと思ってんだけど。どうかな。そんなすぐ来ないかな。できたらね、早めにね、もう一回見たいんだけどさ。まあまあ。もう一回ぐらいはね、ちょっと見たいね。ちょっとその、公開してる間にね。もちろん、ブルーレイは買うんだけどさ。まあそんな感じでさ。で、ちなみに、まあ、そんなエヴァの総監督、庵野秀明監督、いらっしゃいますけど、3月22日、来週の月曜日だね、の、テレビのさ、NHK のプロフェッショナルっていう番組あるじゃない。そこで、庵野秀明スペシャル、やりますよ。ぜひ皆さん、まあ、エヴァ、見た人は、チェックしていただくと、いいんじゃないですか。ちょっと私もね、チェックしてます。まあ、さすがにな、やっぱ、この流れで、今、なんかエヴァに絡んだもの、っていうのは全部、ちょっと把握しておきたいっていうのがあるんだよね、やっぱり。だから、ここでやる、ね、3月22日、プロフェッショナル、庵野秀明スペシャル。これは、ぜひね、ちょっとチェックしておくべき。ものかなと思ってますから。で、ね、庵野秀明さんってね、監督さんなんだけど、びっくりするのはさ、その、ツイッターとかでね、庵野秀明さんの年表みたいなの流れてたの。何歳の時何やってたとかね、出てたんだけど、まあ、もともとね、その、アニメのね、制作をしてたわけなんだけどさ、アニメーターというか監督というかね、いろいろやってたと思うんだけど、結局エヴァンゲリオンをね、まあ、作ったわけだよね。で、テレビ版のエヴァンゲリオンって、その25年前なんだけど、公開っていうかね、放送されたのが。で、庵野秀明監督って今60歳なわけ。で、そっから25年前だから、35歳なんだよ。あのエヴァンゲリオンのテレビ版を作ったのが35歳、今の俺よりも5歳若いんだよ。やばくないと思って、いやー、ちょっと震えるよね。どうですか、多分リスナーの中で35歳ぐらいの人って多分多いと思うんだよね。だいたいね、30後半から40代前半とか多いと思うんだよ。この俺の年齢プラマイ5とかさ、ちょっと多いね、リスナー層かなと思ってはいるんだけど、結構な人数で庵野監督よりも年上の人多いと思うんだけど、ちょっとショッキングだよね。あのテレビ版のエヴァ35歳なんだって。そうですかーと、すごいな。やっぱね、だから、すごいパワーあったよ。 で、そのね、35歳の若い才能がさ、もう60歳なんだもん。エヴァ、もうエヴァの呪縛に取り憑かれてるよね、ほんと。25年っていうね。いや、ほんと、なんなんだろうね。あっという間の25年。俺も中学生だったからな、エヴァ見てるときな。そっから25年経っちゃ、それ40歳になるわな、っていうね。でも、まだエヴァ見てっからね。エヴァ最高とか言ってんだからさ、40になっても。それは中学生の頃から変わんないよ。だからもうエヴァとはね、さよならするべきなんだよね、もうね。すべてのエヴァンゲリオンにさよならっていう。そんなね、なんか、副題みたいなのついてましたけどもね。まあ、そんなんでさ、まあ、そんな、ちょっと、庵野監督、ね、プロフェッショナルちょっと要チェックということなんですけども。で、やっぱエヴァ、気になるわけ。何かとね。で、私、劇場版見た帰りにね、パンフレット買わなかったのよ。ちょっと後悔してて。で、パンフレット欲しいなーなんて思ってたんだけど、ちょっと買ってなくて。で、何やら、エヴァンゲリオンのエヴァストアってあるんだけど、それのオンラインストアでパンフレット買えるよみたいな。そんな告知が出ててさ。で、3月16日、ね、月曜日ね、今日ね、の18時からかな。受付。二次受付開始みたいな書いてあって。で、ちょうど俺18時ぐらいにさ、携帯いじってたからさ。あ、エヴァストア、ねえ、ちょっとオンラインストアの方ちょっとログインしてみ、ログインっていうか、普通にアクセスしてみようと思ったらもうアクセスできない。殺到よ。まあ、そうなるかと思ってね。みんなパンフレットとかね、まあ他のグッズとかもね、いろんなの売ってるから、欲しいよって人は殺到したんだろうなと思うんだけど。で、俺もさ、パンフレットと、あと、人類補完計画メモ帳みたいな、売ってて。これ二つ欲しいなと思って。したら、パンフレットは、買えるんだけど、その人類補完計画メモ帳がさ、もう在庫がないみたいな、書いてあって。いや、それが欲しいんだけどなーと思ってさ。で、そんなんで結局、まだ買ってないんですけど、だから近々ね、その、リアル店舗のエヴァストアに行こうかなってちょっと思ってて。土日とかに行くとすげー混んでるからさ。だから平日。ね、仕事終わるのが早いからさ、仕事終わった足で、エヴァストア行こうかなと思って。で、エヴァストアって結構いくつかあるのよ。池袋に、一つと、渋谷にラジオエヴァストアってのがあったりとか、あとは新宿にもエヴァストアあんだけど、いやもうね、俺が映画見たバルトナインっていうね、映画館があるんだけど、新宿の。そこの1階にエヴァストアあるっぽいんだよ。なんで帰りに行かなかったと、見た帰りに、ね、パンフレットも買わないし、エヴァストアにも行かないしって、アホなんじゃないと思うんだけどさ。だからちょっと改めてね、まあ、明日あたり、新宿行って、で、ちょっとエヴァストア覗いてこようかなと思ってますけどもね。で、ただ、その、ラジオエヴァストアに関しては、渋谷にあるからさ。で、今日ちょっと寄ってきたのよ。寄ってきたっていうか、渋谷のパルコの中に入ってんだよ。エヴァストア。5階にあるんだけど。でも、ちょっと外から、遠目から覗いただけで、結構入んないで帰ってきたんだけど、なんかラジオエヴァストアって、普通のエヴァストアって、いろんなグッズとかも売ってたりするんだけど、その小物とかさ、あるんだけど、ラジオエヴァストアって結構アパレルなんだよね。服とか、T シャツとかさ、いろいろあるんだけど。だから、まあ、エヴァンゲリオンの T シャツとかはもう着れないじゃん、おじさん。 おじさんじゃなくてもなかなか着づらいけどさ。だからね、ちょっと、ファッションにエヴァを入れるのはなかなか、難しいかなと思うんだけど、ちょっと上級者だよね。なので、普通に、ね、ちょっとラジオエヴァストアではなくて、普通のエヴァストア、まあ、新宿とかにね、まあ、一回行って、で、パンフレットとかもね、買えたらね、買ってこようかなって思ったりしてます。まあ、今回のエヴァ2時間半じゃない?上映がさ。2時間半の映画のパンフレットだから、だからこれまでのエヴァと、今回のエヴァと、結構内容盛りだくさんなんじゃないかなと思うんでね。ぜひ、ちょっと、しかもパンフレット安いんだよね。1500円なのよ。映画がさ、1900円するじゃない。だから昔だからパンフレットって、なんかもうちょっと高いイメージだったけどね。もう映画よりも安いっていうところなんだよ。それはそれでよろしいんじゃないかですかって、ちょっと思ったりするんですけど。あとちなみに今日そのね、渋谷のパルコ行ったんだけど、なんか、空いてるね。まあ平日の夕方だからってのもあるかもしんないけど。なんかさ、渋谷のパルコって、オープンしたばっかりはさ、ばっかりの時って、なんか任天堂東京みたいなのがさ、入場制限すごくて入れないみたいなさ、そんなやってたけど、全然ガラガラだったよ今日。なんかさすがに土日は、その入場券とかね、整理券配ってるっぽいんだけど、平日の夕方とかはもうガラッガラ、まあガラガラにしてるのかな、あえてコロナとかね密集しないように、まあ入場制限してんのかもしんないけど、でもなんかガラガラだった普通に。で、あと近くにね、同じフロアにポケモンセンターとかもあるんだけど、もうガラガラだったね。まあまあ、まあ、ガラガラだわなこの時期ね、うん、しかも平日で夕方でもう誰も来ないわっていうねところだったんで、まあなんかね、エヴァンゲリオンとはまた別の話ですけど、その任天堂東京とかポケモンセンターとかね、パルコができたばっかりの時ね、すごくて入れなくてもういいやって思った人いたらさ、今は行けるよ。今すごい入りやすい感じになってるんで、まあよかったら渋谷までね来ていただけるとね、楽しめるんじゃないかなと思いますよ。で、そんなんで今日さ、結構歩いたのよ。職場からまたマック行ってね、うん、マック行ってちょっと馬娘やったりとかして、で結構歩いた。いつも行くマックよりももう二駅ぐらい歩いてマック行ったのよ。ちょっと遠めのマック。だそれでも歩いたし、で渋谷まで行って渋谷で降りて、で渋谷から歩いて、でパルコ行ってとかさ、東急ハンズ行ってとかいろいろしてたのね。で結構歩いたの今日ね。したら帰り、ジンマシンよ。もう帰り道も顔真っ赤っかになって、で家帰ってきて体見たら体全身ジンマシンよ。いやー、まあ、治んねえなーと思って。まあね、ちょっとジンマシン、アトピーはちょっとね、収まってきたんだけど、薬の方もね、塗りまくってっから、ジンマシンがなかなかね、全身出ちゃうね。やっぱその体が熱くなるとね、出ちゃうからさ、歩いたりとかずっと歩いたりとかするとさ、体ポカポカしてくるんじゃん。そうするとね、普通体ポカポカってプラスなんだけどね、うん、マイナスに働くっていうね、そんな悲しいところでございますが、ちょっとね、ジンマシン最近出なかったんだけど、全然ね、この1週間全然ジンマシン出てる感じしなかったんだけど、うん、なんか、あ、出てるかなって思って家帰って鏡見たらね、 バリッバリだったからね。顔から首から腹からね、腕から足から全身じんましん出てるっていうね。どうしようもねえなーつってね。だからまあとね、これもねスタートライン立つの一つだから、じんましんね出ない体っていうのがスタートだからね。出てるのはもうスタートじゃないからさ。まあそこもねもうちょっと頑張りたいよねところだよね。なんとか抑え込みたい。でまあそれにはねやはりちょっと太りすぎな体みたいな、そういうのは良くないですから、もしかしたら痩せたらジンマシン出なくなるかもしれないですからね、っていうのもありまして、毎週ね最近お話ししてますけども、まあコーナーっちゃコーナーなんで、タイトルコールしましょうか。こちらコーナー、炭水化物よさよなら、このコーナーですけど、またダイエット企画なんですけどね、ちょいちょい訪れるダイエット企画に名前をつけてるだけなんですが、まあそういう炭水化物っていうところにね、スポットを当てて、でそれで今回はダイエットしてるんですけど、まあご飯、パン、麺できる限り食べないという感じなんですけど、今日食べちゃった。あのね、まあ一週間に一回は、まあチートデーではないんですけども、その一週間我慢したご褒美として、一食だけ炭水化物を取ろうかなって思って、まあ普通に生きててもね炭水化物なんて入ってきちゃうからさあれなんだけど、そのパン、ご飯、米、パン、麺、まあどれかしらみたいな。ところで今日はちょっとマックでバーガー食べてしまったんですけどね。でも正直よりマックってそんな太んないと思うんだよね。ポテト食べるから太るんだよ。ポテト食べなければパンじゃん。上下にパンがあるだけじゃん。中身はさ、例えばてりたまとかだったらさ、ねえ、ビーフがあって、で、卵があってみたいな感じじゃない？で、野菜があって。別にさ、中身に関しては炭水化物ないんだから、そのパンのさ、しかも上下なだけじゃん。で、バターがふんだんに使われてますよってわけでもないじゃない？その、別にバター使われてもいいんだけどね。今回のダイエット方法に関しては。だから別にマックって、問題ないなと思って。だから、バリューセットとか頼んでポテトとコーラを飲むから太るわけであって、普通にバーガー食ってねコーヒーとか飲んでるぐらいだったら特に問題ないだろうってね、まあ私は思ったりするんですけど、まあそんなんで、まあまあ一週間のね、まあ21分のまあ1、2、3食かける7日間、1週間で21食、21分の1ぐらいはね、まあ炭水化物取りましょうよというところなんでね、ちょっと今日マック食べちゃいましたけど、まあ基本的にはマックダイエットですよ。仕事終わった後マック行って、まあ朝はこんにゃくゼリーとかね飲んでますよ。ウィダーインゼリーみたいな形のね、こんにゃくゼリー飲んだりとかしてますけど、でお昼は食べないっす。で夕方になって仕事終わってから食べるんだけど、でその時にマック行って、チキンマックナゲット、チキンだからね、あと衣ついてるけど別に油分とかはそんな規制してないんで、私の中でね、米とパンと麺なのよ。あれを大量に摂取するのだけを控えるっていうダイエット方法なんでね。ナゲットとかだったらいいわけよ。で、ナゲット5個と、あとコーヒー。今、マックコーヒー安いの知ってる？ クーポンとか使わないでも、多分、俺が行ったマック、どこでもそうなんで、多分全体的にそうだと思うんだけど、今コーヒーの M サイズが100円なんだよね。コーヒーのホットの M が。なので、クーポンでね、マックチキンナゲット150円でね、買って、で、コーヒー M100 円で買って、250円でね、これが、まあ、遅めのお昼ご飯です。だからね、で、あと夜、まあ食べるわけですけど、もう夜はだいたいね、固まってきましたね。まあ、ブロッコリー、カリフラワー、ね、どっちかを 500g 食って、で、あとは、麻婆豆腐、食べるみたいな、感じが多いかな。で、この間は麻婆茄子作ってさ、麻婆茄子作って、で、意外と麻婆茄子って、茄子をさ、スプーンで食べないんだよね。あれ、箸で食べるからさ、意外とその、あんが残るのよ。麻婆豆腐だったらさ、スプーンみたいに食べるじゃない？だから、あんと、あと、豆腐を一緒にすくって食べるからさ、あんもなくなってくんだけど、麻婆茄子って、茄子だけ掴むから、そんなにあん、減ってかないんだよね。結構残るわけ、あんが。だから麻婆茄子作って、茄子食い終わった後の残りのあんで麻婆豆腐作るみたいな。そんなんしてましたけどもね。意外と料理楽しんでんじゃんっていうね感じなんですが、とか、あとはまあ、コンビニで買うんだったら、あのまあ、サラダとちくわとで飽きちゃうんだよね、あのサラダチキンとかで、サラダチキンの代わりに焼き鳥にしてる。ちょっと味気ないなと思った時は焼き鳥にして、あの桃のタレと塩を一本ずつお願いしますみたいな感じで焼き鳥食べたりとか。あとはまあまあ、今日は豆腐、そうめん風をね食べたりとか、また煮卵食べたりとか、まあ、してましたけど。まあそんなのをぐるぐる回しながら、炭水化物を抑えて、で、やっております。で、小腹空いたり、ね、おやつ食べたいなと思ったら、おやつ食べないで、ナッツを食べるっていうね、感じ。ピーナッツダメですよ。ピーナッツじゃないナッツを食べたりとかしてます。で、そんなんやって、意外と量は食ってんだけど、まあ、炭水化物を取らないという生活をしておりまして、先週の体重、66.6kg だったんですが、今日、家帰ってきて、まあ、ご飯食べた後、体重測って、65.4kg までなんとか落ちました。1.2kg だね。まあ、ね、ちょっとでもね、水分とかね、飲んだらね、それですぐ、まあ 500ml ぐらいでね、飲むわけだからさ。まあ体重なんて前後しちゃうものではあると思うんだけど、でもね、500飲んだとしてもね、まだ65キロ台、キープできますから。なんで、まあまあ、よろしい減り方なんじゃないでしょうか。ただこっから減らせんのっていう感じにはなってきてるね。食事制限だけだと正直65キロぐらいがリミットなんじゃないかなとはちょっと思ってる。こっからはだから年取れば取るほど痩せにくくなるから、多分食事制限だけだとこんなもんで、あとやっぱり運動だったりとか、まあ、筋トレとか、有酸素運動とかね、まあ、何かしらやんないと、もう落ちてかない可能性もあるなぁとはちょっと思ってる。まあ、なのでね、気をつけないといけないなって思ってます。で、ちなみに、来週というか、次の週末、次の週末だよな。そうだよね。釣りに行くんだよね。予定では。釣りに行ったらさ、帰りにさ、友達とさ、ラーメン食べちゃうんだよ、絶対。 まあいいでしょう。21分の1のね、炭水化物だからいいんだけど。まあそれは楽しみでね。まあ、釣りも楽しみだし、ラーメンも楽しみで行くわけだけどさ。だからまたね、ちょっと体重が、ちょっと落ちにくくなっちゃうかなと思って。だから来週できたらね、65キロ切る感じまでは持っていけたらなと思ってんだけどさ。ねえ、なんか意外と減んないよね。一週間1キロぐらいずつ減っていけば、とは思ったけど、2週間で1キロちょっとぐらいって感じだね。だからまあ 0.5 ずつぐらい減ってるみたいな感じ。まあ、この間はね、始めた時は68キロだったから、まあ、そう考えれば 2.5 キロは減ってんだけど。まあまあ、コツコツだね。うん。意外とね、続いてるよ。食事に関してはね。まあ、食べたいけどね、お米ね。外食しようかなって思うとさ、だいたい米ついてんじゃん。だからなーって思うけど、米か麺かね、ありますからね。でもちょっとそこをぐっとこらえてね、でブロッコリーカリフラワー買って帰るっていう、まあ、そんな生活をね続けてますけど、まあやっぱり仕事がね早い時間に終わるっていうのも一つあるよね。続く、これがさ、まあ夜中の22時とかさまで仕事だったりとかして、そっからじゃあどうするってなった時に、いやもう家帰ってからなんかね、ブロッコリー茹でたりとか麻婆豆腐作ったりとか、いやもうめんどくさいよってなっちゃうじゃん。吉野家吉野家ってなるじゃない、松屋松屋ってなっちゃうじゃない。それやってっとね、まあ、太っちゃうからさ。だからまあまあ今のね仕事してる間にね、転職、次の転職するまでの間にね、なんとか62ぐらいまでにはね、まず一旦落とすだけ落としちゃいたいなぁと思ってんだけどね。まあそんな感じでね、炭水化物よさよなら、本当にさよならしてっかな結構ね。うん、まあいい具合には落ちてるんじゃないかなとは思います。じゃあ、他のお話をしましょうか。今週の他のお話ありますか？ありますね。まあ、あんまあれなんだけど、渋谷にさ、新しいお店ができて。で、俺入ったことなかったんだけどさ、だから結構、まあ、3月にできた、この間できたばっかなんだけど、いろんなところにお店あるらしくてさ、そんなになんか店舗があるとは知らなかったんだけど、オーサムストアっていうのができたのよ。多分ラジオ聞いてる皆さんも、ああオーサムストア知ってるよなんて人多いんじゃないかなと思うんだけど、私知らなくてさ、でできたのよオーサムストアっていうのがさ。どの辺かな、場所的にはまあ、ドンキホーテの方行くじゃん。渋谷のドンキホーテの方行って、でもうちょっと奥まで行く感じのところにあるんだけど、まあ、だからH&M の裏側ぐらいのところにできて、オーサムストアで、オーサムストア東京でできたんだけど、でちょっと行ってみたのよ。そしたらね、どんな感じだったかね、まあ、雑貨のお店だね、雑貨屋さんなんだけど、だから私ね雑貨結構好きだからさ、どんなもんあるのかなと思って見に行ったんだけど、意外と良かったね。結局買わなかったんだけど、まあレトロなアメリカンな感じで結構リーズナブル。だからなんかレトロアメリカンなフランフランみたいな、でそれがリーズナブルですみたいな、そんな感じのお店でしたね。いろんなところにあるよ、あのお店。関東だけじゃなくて、しかも東京だけじゃなくて結構あるから、オーサムストア、 いいかもしれない。けど結局買わなかったからな。欲しいなと思ったのは、フリスビーが売ってたんだけど、なんかね、普通のフリスビーってダサいじゃん。普通の円形のね、フリスビーでかっこいいのってなかなかないけど。このオーサムストアで売ってた、フリスビーって、黒いフリスビーなのよ。で、普通のフリスビーなんだけど黒くて、で、なんかレコード版みたいな。レコード版の、を模したフリスビーなのよ。だからなんかかっこよかった。フリスビーだけ欲しかったね。300円ぐらいだったからさ。で、そのうちまたピクニックとか行くと思うからさ。で、あとバーベキューとかね、子供がいたりとかするところであったりすると思うんで、ちょっと買いたいなと思ったんだけど、でもまあと思って、すぐ使うもんでもないしなと思って、ちょっとね、何も買わないで出てきてしまいましたけど、まあ、そんなお店ができましたんで、まあね、コロナの時期にオープンして、さあどうなるかってところであるけど、まあ、おうち時間がね、増えたからね、コロナでね。だから、お部屋の雑貨とか、そういうのは、なんか結構買う人もね、いるかもしれないですからね。まあ長く続いてほしいなっていう。ただ、そのメイン通りからはちょっと遠いからね。本当にそのセンター街とかを抜けてった一番奥の突き当たりぐらいのところなのよ。だからあそこまでね、ちょっと遠いから、どうなんでしょうとは思うんだけど。まあまあ新しいのできましたんでね、オーサムストア東京。まあ、渋谷来る機会があったらね、ちょっとどこ行こうかなんてあったら、新しくできた店があるんでね、ちょっとレトロアメリカンな雑貨とかが好きな人はね、結構リーズナブルなので、行ってみると面白いかもしれませんよっていうお話でございますね。で、あとはですね、今週のお話もありますが、もう今週のお話してっちゃおうかな、いろいろね。趣味の話なんだけど、あのさ、この童貞ネットっていうラジオってポッドキャストで配信してるわけなんですけど、そのポッドキャストの説明欄ってのあってさ、でそこになんかいろいろ書いてあるのよ。あるかな、ちょっと出そうか、出したらおかしいことになるかな。それ iTunes 立ち上げないといけないんだけど、これだとね、今童貞ネットってこんな説明が入ってあるわけ。パーソナリティのパル内藤が最近あった面白い話や過去の黒歴史、中二病特有の下ネタなどをトークするラジオ。ちなみに趣味は伊集院光さんのラジオ、アニメ鑑賞、オナニーなどなどって書いてあるわけ。これもう結構長い間この説明文なわけ、このラジオって。なんだけど、まあ伊集院さんのラジオはいいよね。そのちなみに趣味はっていうところね、伊集院さんのラジオは未だに毎週聞いてます。だからこれは趣味じゃん、中学生からずっと続いてるね。で、アニメ鑑賞も、まあ見てますよ。週に20から25作品ぐらいは見てますよ。まあリアルタイム系ね、その、まあちょっと録画して見てるって感じなんだけど。で、じゃああともう一個の趣味でオナニーってあるんだけど、俺もオナニー趣味じゃないんだよねと思って。もうさ、あの頃はよ、一日一回はしてたわけじゃん、オナニーを。いや、もうしないわけよ、そんなに。週一なわけ。まあ、働いてるってのもあるけどね。俺、働くと、大体仕事のある前日とかはオナニーしないという、そういう生活習慣になるのでね。じゃないと朝起きれなくなっちゃうんで、なんかしんねえけど。寝坊しちゃうんだよ、オナニーするとね。なので、まあ、週一とかなわけよ。金曜、土曜ぐらいしかもしないわけ。だ たからさ、もうオナニーじゃないよなと思って趣味で、ね、なんか昔はさ、コーナーあったじゃない、オナニー研究室とかさ、オナニー最前線とかさ、そんなあったけど、もうそんなないし、もう天下とか新しいの出ても買わないし、別に性欲がなくなったかってわけじゃないんだけどさ、その昔ほどのゴリッゴリな感じではなくなってしまったというね、まあ年相応なったのかっていうねところなのかもしれませんけど、だからもう趣味オナニーじゃないなと思って、あと恥ずかしい、これ30歳ぐらいの時にね言ってるんだったらまあまあそれでも恥ずかしいけど、わからなかないよ。だけどさ、もう40になってさ、趣味オナニーとかもう恥ずかしいよ。さすがに。もう、俺も、ようやく、ちょっと、わかってきました。ダメだよ、ジジイが趣味オナニーって言ったらもう恥ずかしいよ。なので、それね、年齢とか関係ないよってね、言う人もいるかもしれない。年齢をね、理由に何か、なんか、ああだこうだ言うやつは、ダセーとかあるかもしんないけど。ことオナニーに関してはダセーわ。うん。趣味オナニーはダメだって。アラフォーが。で、そこで、ね、ちょっと考えたのは、やっぱ、ね、ま、アニメは、見てる。から、アニメは入れていいでしょ。アニメ鑑賞。で、まあ、伊集院さんのラジオもいいか。普通に好きだし、やっぱりね。で、これには、その、俺、のラジオ配信ってあるわけじゃん。ポッドキャストでラジオ配信ってのは趣味でもあるけど。でも、そこって、ポッドキャストが趣味です。っていうのなんか変な感じだから。これもひっくるめて、ラジオっていうところで、伊集院さんのラジオっていう中に、俺のポッドキャスト配信っていうのも含まれてるみたいな感じにね、ちょっとまとめさせていただいて、誰もね、汲み取れないと思いますけど、その思いはね。だから趣味は伊集院さんのラジオ、アニメ鑑賞、オナニーは消して、で、ね、やっぱりパズドラ、こんだけやってんだからね、さっきも熱く語りましたけど、パズドラこんだけやってんだからさ、趣味って言っていいよね、もうね。逆に、こんだけやってるパズドラ趣味じゃなかったら、あんたのパズドラ何なのになるからさ。いや、パズドラでしょ？で、やっぱり、月にね、1回2回行く、釣り。もう趣味でしょ？こんだけ行ってたら、釣りも。月1行ってたら年12回行ってるからね。趣味と言ってもいいんじゃないかなと思うんだよね、釣りもね。まあ釣れる釣れないは別として、まあでも一回釣れてますからね、私もね。だからちょっと次回の、まあ次回というか今回の配信の説明文からかな、ちょっと変えようと思います。オナニー消します。もう全然オナニーとか、悲しい話だよ、それはね。もともと、童貞ネットつってさ、で、オナニーだなんだつってさ、そんな話が、ね、くだらなくて面白いなって言ってさ、聞いてた人もいるわけじゃない。だけど、とうとうやっぱり10年の月日を経てさ、オナニーは消えますよ。さすがに。なんだよ、オナニーって話だもんね。40にもなってですね。さすがに、ね。っていうところで。まあでも、逆に40になってパズドラアニメつってね。それもどうなのって話ではあるんだけど。オナニーよりはいいでしょ。ねえ。私はそう思いますよ。なので、ちょっと今後はね、あともう、婚活パーティーとか行った時にもう俺もう、パズドラって書こうかな。趣味だもんね。だからゲームとかって書くよりも、パズドラって書くみたいな。アニメ、パズドラ、 釣り。ダメなやつだな。ダメなやつの典型になってるけど。まあいいだろうね、そんなのはね。そんな気にしたってしょうがないもんね。アニメ見る人の方がいいし、俺は。パズドラやってるやつの方がいいし。で、釣りやってるやつの方がいいし。ね、もしかしたら、どれかでね、ヒットすればね、楽しく一緒に趣味をね、満喫できるかもしれないからね。で、あと、伊集院さんのラジオ、まあ、ラジオ。ラジオ、アニメ、パズドラ、釣り。この4連コンボでね、ちょっと今後は、ちょっと趣味やっていきたいなと思ってますんで。もう、そんなもんでいいでしょう。それ以上ね、趣味増やしてもしょうがないしね。まあ、あと、馬娘っつってね。まあ、馬娘ブームもどんだけ続くかわかんないからね。でも、パワープロのゲーム、あれも長いもんね。同じ仕組みだからさ、ほぼさ、馬娘もね。だから、同じ感じかな、っていう気もするけどもね。長く続くんじゃないかなと思うんだけどね。クオリティ高いからね、ほんとね。面白いんだよ。なんだかんだでやっちゃうんだよね。まあ、そんなところでございます。じゃあ、あとはですね、今週のお話なんですけど、なんか、最近、なんだろうね、アニメ見てても、ドラマ見ても、映画見ても、なんでもそうなんだけど、CM とか見てもね、なんか、人と人とが顔を向き合って、ね、顔を近づけて喋ったりとかするシーンってあるじゃない？小声で喋ったりとかさ、囁いたりとかさ。そんなシーン見ると、なんか、口臭そうって思っちゃうの。やばいよ。なんか、アニメですらなのよ。アニメなんてそんなシーンいっぱいあるじゃない？なんか顔近づけて喋ったりとかさ。なんだけど、口臭そうって思っちゃう。なんだろうね。だから、今そういう病気ですよ、今。何見ても口臭そうって思ってしまう病にかかってて。なんだろうね。やっぱコロナでさ、マスクとかするじゃない。でマスクとかするとさ、多少なりとも自分の口臭とかさ、ねえ、わかるわけじゃない。であんなにさ、そのもうダイレクトじゃん、そのもうなんていうの、もうマスクしちゃってっから、そこもう囲われちゃってっからさ、口から出たやつは鼻にすぐ入るわけじゃない。だからさ、多少なりともさ、その口の匂いはするわけじゃん。だからさ、なんかそんな臭いかって言ったら、まあ俺も人並みだと思うよ。わかんないけど、実際会ったことある人、いや、パルさんめちゃめちゃ臭かったけどとかって言われてたらね、俺もね、ちょっともう、どうにかしなくちゃいけないんだけど、まあ、一般的だと思うんだよ、俺は。わかんねえけど、一般的よりちょっと臭いのかな、わかんないけど、気にしちゃうからさ、俺はさ、結構。だから、臭いのかな、とかね、すごい思ってしまったりはするんだけど。でも、まあ、撒き散らしてる感じではないわけよ、口臭をね。だけどさ、その、世にはさ、口臭のきつい人はいるわけじゃん、結構。周りにもいると思うよ、その、みんなの周りにも、あの人とあの人はちょっと口臭きついかな、とかっていうのいるじゃない。それはさ、もう思想濃論とかさ、いろいろあると思うけどさ。で、例えばかっこいい男だってお口が臭い時はあるし、それね、体調とかにもね、左右されるし、美人の女性だって口臭い時もあるわけじゃない。 だからさ、誰しもが口臭い可能性があるわけじゃない。そう思っちゃうと、何見ても口臭そうって思っちゃうんだよね。口臭そうって口臭い可能性がありそう、口臭そうなんだよね。だからこれがさ、ドラマとかだったらわかるよ。リアルな人間だからさ、口臭そうってあるじゃない。アニメですら思っちゃうのがやばいよねと思って。アニメでさ、例えば冬とかさ、寒いシーンで息がさ白く出る時とかのね、演出とかあったりするじゃない。それ見るとさ、臭そうと思っちゃうもん。ほら、ダメだ、終わってんだと思って。アニメぐらいね、無臭でいいだろうって。もしくはちょっとフローラルな香りでもいいだろうって思うんだけど。なんかダメなんだよね。そんな最近だから、もうアニメとか見ない方がいいのかな、もう。アニメ見てもそんなんだもんね。そんな最近を送っております。なんか気にし始めちゃってますね。で、あとは今週のお話なんですが、そうだね、まあ今週というか、まあこれからなんですけど、今日が3月15日の月曜日だったんだけど、まあちょっと日付変わりまして、3月16日火曜日になりました。で、明日というか、まあまあ、明後日というか、3月17日に、多分、各携帯会社、ドコモ、ソフトバンク、au で、新しい、その、なんか料金携帯のサービスが始まるんじゃないかなと思うんだよね。俺ちょっとソフトバンクしか追ってないからさ、俺が今使ってるソフトバンクだからさ、ソフトバンクしか売ってないんだけど、ソフトバンクは3月17日からその LINE もっていうさ、 LINE とね、うん、ちょっとタッグ組んださ新しいサービスをさ展開するよって言ってるわけで、それと同時に LINE もとは別 LINE で普通にソフトバンクとしてまた料金プラン新しいの出ますよって言ってるの。なんだけどさ、全然詳しい情報が出てなくてさ、そのソフトバンクのページ見ても LINE もなんて書いて何も書いてないし、で新しい料金プランのこと何も書いてないね、不親切だなーって思いながらさ、で今日ちょっといろいろ調べてたら、まあ、17日から開始ですよみたいなこと書いてあってさ、で LINE もについてもちょっとね探してたの、少ししたらさ、一応 LINE ものサイトってのあるんだわ。で前見た時って説明が結構足りてなくて、こういう場合はどうなるんだろうとかさ、いろいろ疑問があったんだけど、そんななんか Q&A とかもなかったんだけど、今日見たらさ、Q&A めっちゃ増えててさ、ページ内で書けやって思うんだけど、ページ内で説明書けやって思うんだけど、もう Q&A で全部答えるみたいなさ、ところでもう、十何項目 Q&A 書いたって。で、いろいろ書いてあったんだけど、LINE もってですね、ソフトバンク光とかの、そのなんか、おうち割りみたいなのあるじゃない。とか、あと電気、ソフトバンク電気みたいなのあるじゃない。そういう、なんか、ソフトバンク系列の、そういうインフラ周りを契約してると、携帯で安くなりますよとかってサービスあったりするじゃない。それがですね、適用されないそうですよ。LINE もは。で、しかも、その、ソフトバンク入ってると、ヤフープレミアムっていうサービスがタダで使えるんだけど、それも LINE もだと 適用されないということらしいので、俺 LINE もいいなっていうか、まあ、ソフトバンクユーザーだからね、 LINE もにちょっと切り替えようかなと思ってたの。少しでもね安くなるかなと思って、でも意外と安くならねえぞっていうところになって、まだだから料金シミュレーションみたいなのがさページ内にないからちょっとわかんないんだけど、ちょっと早くつけてほしいよなと思ってさ。でも結局のところ、新しくソフトバンクの方はミニフィットプランっていうのができるのよ。3月17から。そっちに切り替えた方が、LINE もにするよりも安いんだよね。意外と。そう考えると、結局なんか、みんなね、ドコモは、アハモ。で、au は、知らない。なんか、変なやつ。で、ソフトバンクは LINE も。でしょ？若い世代はさ、別に店舗に行ってさ、なんかいろいろ切り替えなくてもさ、オンライン上でさ、手続きできちゃうからさ。みんな切り替えるかなと思ったけど、俺意外と切り替えない説。あるぞと思って。なんだかんだみんななんか、ね、割引聞くようにさ、家のインフラ周りとかもさ、使ってる携帯会社に合わせたりとかしてるじゃない？だから、それが適用されないってなるとね、まあ、ソフトバンクはってところなんで、アハモとかは知らんよ。でも、結構アハモってさ、いいよね。その情報を詳しくは知らないけど、ところどころ出る情報を見るとアハモがやっぱ頭一つ抜けてんだよね、何かとサービス面とか。だからちょっと、でもソフトバンクに関しては正直 LINE もはもう少し様子見になっちゃうかなと思って、だから当分は普通のソフトバンク光でミニフィットプランプラスってのがちょっと出るので、で、それに多分切り替えないと切り替わんないのかな？自動で切り替われば一番いいんだけど。まあ、ミニフィットプランプラスに切り替えて、で、プラス、楽天モバイルを、ダブル持ちかな？その形をちょっとしばらくは続けないといけないかもしれないね。楽天モバイルに関してはさ、なんか結局どうなったの？月額料金かかんないの？あれ1ギガまではデータ通信無料みたいなさ、基本料金無料みたいなの書いてあるじゃない。だからね、であれば別に楽天モバイル解約する必要もないし、1ギガまではねテザリングで、まあまあ、ポケット Wi-Fi 的に使わせていただくっていうね。まあそんな感じでいいんじゃないかなと思うんで。まあ意外と、今の環境で特に上乗せの金額なくね、運用できるかなと思うんで。まあちょっと17日、LINE もだったりとかね、そういうアハも、あとは au のやつとかね、まあ各社の、ちょっとサービスの方をね、ちょっとチェックしたいなと思っております。ね、意外と、期待してたんだけどね。LINE もとかね。でも、そういうおうち割り的なやつが適用されないと、やっぱ1000円とか1500円とか変わってくるからね。それはちょっとって思うんだけど。まあ、そんな感じですかね。あとは、今週のお話ですけども、まあ一応コーナーですか。じゃあコーナー名言いましょうか。こちら、ラジオ10年一昔、こちらのコーナーですけど、まあラジオね長くやってますんで、まあ10年前のラジオどんな話してましたよなんていうのをね振り返ってちょっと語っていこうじゃないかというコーナーなんですけども、でラジオ10年一昔、今日はですね、 2011年3月13日、第117回の放送を振り返ってみたいなと思ったんだけど、俺意外とね、やっぱ毎週言ってるけど、面白いよ。振り返って聞いてみると、この頃は特に、この頃は特にっていうか、その、ラジオ始めて2年ぐらい経ってるから、クオリティが安定してんだよね。もうなんか一定のものになってるから、聞いてて、面白いし、安定してるし、不安じゃないから、いや、いい出来だなと思ってて。で、今回何の話してたかっていうと、2011年の3月って何があったかっていうと、東日本大震災があった時なんだよね。で、3月11日にあったじゃない?東日本大震災って。だからその2日後にラジオしてんだよ。3月13日に。でも結構貴重だなと思って、なんか、やっぱ10年経つとさ、いろいろと風化するじゃない?記憶とかもそうだし、記憶も記録もなんか風化されていくなと思うんだけど、やっぱこの震災があった2日後に、その当日何があったかっていうのを1時間ずっと喋ってんの。いや、リアルだなと思ってすごく。で、意外と、なんか、記憶違いだったりとか、10年経って、震災の時ってこんな風に過ごしてたよなとかって、いうのあったんだけど、ラジオ聞き直したら、あ、ちょっと違ってたとかね、あって、あ、そういや、そんなことあったなとかってのもね、思い出したりとかして、いや、なんか、ジャーナリズムよ、すごく。って思った。なんで、ぜひね、あの、2011年3月13日のラジオ、聞いてもらいたいな。第117回ね。いいラジオだった、すごく。ドキュメンタリーな感じするわ。ほんと。なんか結局俺東日本大震災の時何してたかっていうと、その時埼玉住んでて。で、あの、皮膚科に行く予定があったね、その日ね。で、皮膚科が東京にあったから、で、都内出て、ね、埼玉から都内出て、で、病院のところで待ったんだよね。呼ばれるまで待ったの。したら地震が来たんだよね。で、結構すごくてさ。でもまあまあ別に関東だからね、そこまですごくはないわけよ。大地震ではあったけどね。めちゃめちゃ揺れたしさ、物とかも落ちてきたりとかしたけどね、病院内で。でもその後すぐ診察とかもしてもらったりとかして、で、余震とかも結構来ながらね、診察してもらって。で、それも無事終わり。で、そっから、池袋に出て。で、多分バスで行ってんだよね。バスは動いてて、普通に池袋までバスで行って。で、池袋で、駅に着いて。で、したら、駅が混んでんだよね。電車が止まってるっぽいみたい。だからまあもう少ししたらまあ電車も動くだろうと思ってさ。ね、地震の影響もあると思うけど、まあまあと思って。じゃあちょっとラーメンでも食べて、一呼吸、ね、一息つこうと思って。で、ラーメン屋行ったらラーメン屋休憩中でさ、17時までラーメン屋開かないみたいな、なってたから。時間潰そうと思ってさ。したら、なんか、いろんな店が、その日閉まってんだよね。地震の影響があって、今日は閉店しますみたいなのがあって、どこが入れんだろう、時間潰せんだろうと思ったら、パチスロ屋が開いてて、で、地下にあるパチスロ屋行って、あんな大地震があった後に、危ないよね。台とか落ちてきたらさ、メダルとかも積んでたりするわけじゃん、上にさ。あんなのがさ、崩れ落ちてきたら危ないのにさ、パチスロ打つっていうね。 で、パチスロ打って、で、時間潰して、まぁ、ちょっと負けて、で、5時になって、ラーメン屋行って、で、ラーメン屋ちゃんとオープンすんだよね。普通に並んでたはず。結構人気店でさ、マミアナっていう、で、よくラーメン好きは結構知ってるんじゃないかなと思うんだけど。渋谷のね、結構ドロッとしたつけ麺で有名なマミアナっていうところがあるんだけど、で、そこでラーメン食べて、しかもなんか特盛りぐらい食っちゃって、なんかもう食いすぎちゃって気持ち悪くなっちゃって。で、もういいやと思ってさ、ね、埼玉帰ろうって、もう結構時間経ったし、ね、電車も動いてんじゃねえかって。したら電車やっぱし動いてなくてさ、今日動きませんよつって、マジかつって、でそんなんで結局街をぶらついてどうしようつって、でちょっとまあ、帰る策をいろいろ練ったりとかもするんだけど、まあ、なかなかうまくいかず、結局西口公園のところにある東京芸術劇場ってね、劇場があるんだけど、そこがちょっとね、解放されてたから、そこでちょっとね待ったりとかして、でただ待ってんの暇だからさ、モンハンしたりとかして、みんな避難してんのに俺だけモンハンしてるっていうね、もう全然緊張感ないんだけどさ。で結局その後とかもいろいろと転々として、漫画喫茶とかもねもう埋まっちゃって入れないし、カラオケ漫画喫茶とか全然入れなかったんだよね、当時のね、その時間帯、夜とかね、夕方夜もう全然喫茶店もなかなか入れなくて席埋まっちゃってて、でその後なんだかんだで夜遅くまでそこの東京芸術劇場にいたんだけど、そっからいろいろと移動したりとかして、で地下鉄は動いてたんだよ、なぜか。 JR は止まってたんだけど、地下鉄はちょっと動いたりとかしてたんだけど、丸の内線とか南北線とかね動いてたんだけど、結構混んじゃってて、でなんだかんだでもうこれ埼玉までは戻れねえなってなって、結局また池袋とか戻ってって、で池袋の居酒屋行って、千年の宴に行ってたとか言ってたね。でそんなんでなんか朝まで居酒屋行って、で駅行ったら、でもう一回始発ぐらいで動くかなと思ったらまだ動いてなくて、でもさすがにね9時とかになったら動くだろうっつって、でそれまでちょっとなんか他で時間潰すぞっつって、で漫画喫茶行って漫画喫茶入れてさ、でそこで読みたかった漫画すげえ読んでさ、で9時ぐらいになってなんとか JR 動いて、で埼玉戻ってくるんだけどさ、で戻ってきたら戻ってきたで家はさ、もう結構荷物動いててさ、冷蔵庫とかがさ、その時は冷蔵庫持ってたの、今ね冷蔵庫ないけどさ、その頃冷蔵庫あったから、でも冷蔵庫がさ部屋の隅っこにあったはずなのにさ、部屋の真ん中に来てるっていうね、地震で動いちゃって、でコンセントとかも抜けちゃっててさ、あとはなんか台所にあった醤油とかも倒れちゃったりとかしてね、もう醤油臭かったりとか、なんかそんなんだったねっていうのを、なんかもうちょっと語ってた。なんかだからさ、当時やっぱりその物事が起きた2日後ぐらいにやっぱ話してるのはリアリティあるよね、すごくね。でやっぱリスナーの人たちからもさ、お便りとかもらって、その時ねみんな大丈夫だったとかさ、パルさん大丈夫とかさ、そんなやりとりとかあったからね。あ、なんか一つ、まあ、なんか参考になるよね。当時ね、10年前の東日本大震災の時、 どんな感じだったか、東京で地震起きた人はどんな風に一日を過ごしたのかっていうドキュメンタリーが残ってるっていうのがすごいなって思って、なんかいいじゃんって。ちょっと十何年やっててさ、まあまあよかった、いいこともあるもんだなと思って、まあそんなね、ちょっと10年一昔の話なんですけどね、ほんと一昔だよね、10年経ったらね、あっちゅうまなんですけど、まあそんなところで、まあよかったらね、ラジオの方は、まあポッドキャストね、アップルの方のポッドキャストでも多分聞けると思うんだけど、もし聞けなかった場合はホームページね、うちの童貞ネットホームページとかも日付で調べた方が、多分日付じゃなくて、あの回数か、117回とかって検索してもらうと出てきたりとかすると思うし、あと Spotify のポッドキャストとか、あと Google のポッドキャストとか、それでも聞けると思うんで、まあ何かしらの形でね、聞いてもらえると結構面白いよっていう感じでございましたとさ。とじゃあちょっとお便りいただいてるから、お便り読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、ひろじゃんさん、パルさんこんばんは。趣味の話ですが、釣りより競馬じゃないですか。釣り行くより馬券買う方が多いですよねっていうね、お便りできました。ありがとうございます。まあ馬券は毎週買ってるっちゃ買ってるね。今週もちょっと馬券は買いました。重賞が2回あったんでね、2レース買いましたからね。まあ各レース1000円ずつ買いました。2000円でね、まあ、残念ながら当たりませんでしたけど、まあそんな日もありますよね。最近調子良すぎたからね、やっぱね、毎週当たってたからさ、まあちょっと惜しかったんですけどね。ちょっと買い方を変えれば万馬券取れてたなっていう後悔はあったんだけど、でも競馬は俺詳しくないから、まあ馬娘とかもやってたりするし、ダビスターもちょっとやったりするし、馬券も買ったりするけど、競馬詳しくないから、趣味かっていうと語れるようなもんじゃないんだよね、全然。パズドラは多少語れるのよ、このキャラはとか、あのキャラのね、リーダースキルはとかね、覚醒はとか、なんかそういう話はさ、結構頭の中入ってるわけ。もう長年やってから8年半毎日のようにね、立ち上げてね、少しでもやってたりするわけだから。で、新しいコラボ来たら、コラボのね、キャラどんな性能してんだとかさ、そういうのも少しは頭に入ってるから、パズドラは語れんのよ、少しは。言われたら返せるし、競馬はね、言われてもあんま返せないんだよね。頭にデータが入ってないんだよ、競馬は。だから趣味とは言えないんじゃないかな。好きだけどね、その毎週競馬見て、でちょっとだけ予想してっていう、だからもう本当になんか、まあ、そういうの趣味っていうかもしんないけど、その深く知ってるものでもないから、ちょっと趣味とは言えないんじゃないかなとは思うね。パズドラの方が趣味だし、あと釣りの方が、まあ釣りと競馬だとね、どっこいどっこいかもしんないけど、いやでも逆に、でもまだ釣りの方が語れるかもしんないね。どっこいどっこいか。でも競馬釣り、いや釣りだな。釣りにしましょう。どっちもおじさんが好きな趣味だけど、釣りも競馬もね、おじさんが好きな趣味だけど、まあ釣りの方が、まあ少しは語れるんじゃないかなって思います。まあルアー釣りしかわかりませんけどね、私はね。 まあちょっと今週もね行ってきますから、行ってきてねまた魚釣ったらよりね趣味と言えるんじゃないでしょうか。でお便りありがとうございます。じゃあ、あと他にもいただいてます。お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム羊がいる水族館さん、懐かしの365日のシンプルライフがプライムビデオで無料になってるよ。また断捨離ライフシリーズ再開させて綺麗な部屋を取り戻そうぜという、ね、お便りいただきました。ありがとうございますね。その昔見た映画ですね、365日のシンプルライフっていう。でこれ見てね、ちょっと部屋を綺麗にしたいというかね、物を減らしたいみたいな、そんな思いに駆られて、で YouTube の動画でね、断捨離生活みたいな、365日の断捨離生活で始めてね、結局あれ30日とかで終わってしまったんですけど、いや30個も捨てたらもう捨てるもんねえわっつって、まあ、とはいえね今もねまあ物はあるんだけど部屋にさ、捨てられないものが多いよね。やはり人間って生きてきたらさ、それなりに思い入れのあったりするものがね、やっぱ身の回りには増えるわけなんで、思い入れがないものだったら捨てちゃってもいいと思うんだけど、でもいいな、捨てられんのまだあんな。いらない帽子とかあるもんな。まあ、少しでもね、ちょっと減らしていって断捨離ライフ再開しますか。またもうほんとくったらねえものを捨てる感じになるかもしんないけど、今日の断捨離はこちらっつって鍋の蓋みたいな、捨てろやみたいな、もうラジオでね、その YouTube で報告する前に早く捨てなさいよ話もあんだけど、まあそんなんだったりとかね、使ってない鍋とかね、テフロン加工が剥げてしまったフライパンとかね、そんなんまだ家にあんかいっつって、ね、捨てらんねえなみたいなありますね。鍋とかも欲しいね、ちょっと新しくしでもするゆとりがあるのか俺に今。でもね、やっぱ調理器具ってしっかりしてないとやる気起きないんだよね。だってさ、もうテフロン加工が取れ、剥がれちゃってるさ、フライパンとか鍋とか使ってもさ、料理するたびにだよ、いくら油引いても焦げるんだよ。鍋とかフライパンが焦げつくわけ。だからもう料理したくなくなるんだよね、本当に。またあのしぶといね、焦げを洗い落とさなくちゃいけないのかって思いながら料理するわけだからさ。だからちょっとやる気は起きなくなっちゃうんで。だから、今持ってるフライパンとかね、ちょっと調理器具を、新しいものにね、ちょっと切り替えるっていう。やっぱ消耗品だからね、調理器具はね。それか、鉄鍋を買うか。鉄鍋を買って、その、鉄鍋とかフライパン、鉄のフライパン買って育てるっていうね、そういうのもいいかもしんないけども、でも育てらんねえな。ね、ずっと使ってるとさ、いいんだよね、なんか油とかがどんどんどんどん鉄に染み込んでってフライパンが育つんだって。いやでも難しいよねと思って、いや普通の手軽なねテフロン加工とかのやつがいいですね。安いやつ買えばいいからね、1000円ぐらいので、それを年に1回とか取り替えてった方がなんか効率はいい気するね。まあそんなんでね、シンプルライフにしろっつってんのにね、なんかまた物が増えそうな気がしますけどね。買ったら捨てると、だできる限りちょっと複数あるものを一つに集約して、で複数あるものは捨てると、そうするとおのずとね物も減ってくし、シンプルに変わってくからね、そういうのもありかもしれないね。断捨離する代わりに迎え入れるものもあると、その代わりね 一つ多く捨てましょうみたいな。そんな感じでしょうかね。ちょっと部屋をね、いつ引っ越しても大丈夫なようにね。引っ越し最近してないからね、ほんとね。もうパルナイトーと言ったら趣味引っ越しだっただろう。2年に1回引っ越ししてただろうって話なんだけど。あと半年もしたらもう渋谷4年になっちゃうからね。そろそろ引っ越しをね、考えないといけないですけど。引っ越し代がたまんねえからな。あと別に引っ越すメリットももうないからな。特にここに引っ越したいとか、あそこに引っ越したいとか、ないし。家賃も、都内住んでれば、だいたいこのぐらいの金額だし、安くて。これ以上安いところがなかなか見つからないしっていうところを考えると、なんか引っ越すメリットがなかなかないんだよね。あと、そもそも、ね、正社員とかで働いてないんで、新しいお部屋の契約ができないっていうね。まあそういうところにもね、ちょっと結びつくんですけどもね。まあまあ引っ越せるようにね、いつでも引っ越せる状態にはしといた方がいいかなと思うんでね。ちょっと断捨離もしつつ、ね、仕事も見つけつつ、ね、スタートラインに立ちましょう。まあそんなね、今年にしていきたいなと思っております。あとはいただいてます。お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん、パルさんこんばんは。質問なのですが、このラジオではリスナーを参加させるようなコーナーはないのでしょうか。パルさんもご存知の TBS ラジオのジャンクでよくやられてるような、あるテーマを決めた大喜利にリスナーがお便りで参加するというようなコーナーです。何か理由があってされてないのでしょうか。もしパルさんの気が向かないというのでなければ、コーナーの募集を呼びかけていただければと思います。PS、 前回お便り読んでいただきありがとうございました。パルさんの今年の抱負ではありませんが、リスナーとしてのスタートラインに立てた気がして嬉しいです。これからも番組を少しでも盛り上げていければと思いますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ありがたい。ねえ。こういう、これからも番組を少しでも盛り上げていければと思いますっていう。ここよね、ほんとね。ありがたい。ね、ぜひぜひ、こうやって、ね、お便りいただけるとね、すごく、励みにもなりますしね。あとは、ねえ、ちょっとお便りの中でもありますけど、そのコーナー、ねえ。そのリスナー参加型のコーナーとかはしないんですかっていう話なんだけど、そのしたいなぁとは思うんだけど、難しい理由がいくつかあって、それが例えば昔だったら掲示板があったんだよね。で、掲示板にサクッと書けたんだよね。例えばなんか〇〇のコーナーとかあったとしても、結構掲示板にサクサク書けたんだけど、今ってお便りなんだよね。メールで送んないといけないっていうちょっと状況になっていて、でそうするとまあメールって送るのめんどくせえと。で普通のお便りっていうか、なんでもないお便りですら送るのめんどくさい状態で、コーナーでメールみたいな、さらにめんどくさいみたいななってしまうところがありまして、ちょっと難しいのかなとは思ってます。じゃあ掲示板復活させたらっていうのもあるんだけど、いや掲示板はちょっと諸事情によって、掲示板でコーナー募集、じゃあコーナーね、例えばなんか作って、でコーナーへのお便りは掲示板でとかっていうのはやっぱりちょっと難しいかなと思っていて、だからやっぱり結局はメールでなっちゃうんだよね。でメールだとやっぱりみんな送りづらいから、今度コーナーが成立しないっていう お便り自体がそんなにいただけないっていうところになってしまって、難しいんだよねそこね。だから童貞ネットのホームページにお便りフォームを作るっていうのがベター。でもそれもね、だからもうずっとそれもその議論なんだよね結局ね。送りやすくなるとお便りは増えるんだけど、お便りが増えるといいお便りも増えるんだけど、変なお便りも増えるんだよね。だから手軽に送れると変なお便りが来ちゃうんだよ結構。だからできる限りお便りはハードルを上げてんだよね。メールで自分で送らないといけませんよみたいな状態にしてて、もうそれは矛盾なんだよね。ラジオやっててお便りなんて多ければ多いほど嬉しいわけじゃない。だったらもっとお便り送りやすくしなさいよって話なんだけどさ、その矛盾が発生してんのよ。辛いのねそこね。どうするのがいいんでしょうか。そしてコーナーね、あるテーマを決めた大喜利にリスナーがお便りに参加するようなコーナー、やりたいよ。希望だけ言おうか、希望で、希望言ってかないと始まんないからね。やりたい。そういうテーマを決めた大喜利にリスナーがお便りで参加するようなコーナーがやりたいです。で、まあ、コーナーはどんなコーナーにするかちょっとまだね思いつかないので、コーナー募集できたらしたいです。で、そこに対するコーナーね、コーナー立ち上げたらお便りいっぱい欲しいです。だけど変なお便りは欲しくないです。全部実現できますでしょうかこれ。いや本当に本当に変なお便り来るのよ。だからね嫌なのよねえ。どうしたらいいんでしょうね本当ね。でもやりたい、本当はやりたい、本心でね、気持ちはやりたい。だから変なお便りさえ来なければやりたい。うん。できる限りお便り送りやすい状態にしたい。けどっていうね、なんかその辺のジレンマがありますな。ぜひちょっと、うん。リスナー参加型の、ちょっとさ、やっぱ一方的に喋ってるのがね、ここ何年も続いてるから、もう少し双方でね、やり取りができるコーナー一個ぐらいあってもねいいと思うので、その方がやっぱり面白いからねラジオは。なのでちょっと大喜利的なコーナー、もしこんなの面白いんじゃないのなんていうのがあったら、なんかお便りいただけるとね嬉しいなと思いますね。お便りありがとうございました。じゃあ今日もうこのままエンディング迎えましょうか。特にお別れのコーナーとかに行かずにね、行きましょう。で、ね、今のちょっとお便りいただいてました。ラジオマリオンさんからもらっていたお便りに関して、結構前にもらった、2月22日にもらってるお便りが1個あるんだけど、これは来週、スペシャルウィークで喋ろうか。多分スペシャルウィークに関してはどうしようかなと思ってんだけど、もう今のところ、ま、何にもネタがないわけ。スペシャルっぽいことで、その10回に1回はね特別なことしましょうつってスペシャルウィークって設けてんだけど、来週は640回でスペシャルウィークなんだよ。なんだけどまだ何しようかなとか何にも思い浮かんでもいないので、 今週ね、ちょっといろいろ考えなくちゃいけないんですけど。でもまあさすがにね、スペシャルで新しいことするっつってもさ、まあ2時間も喋らないでしょ、一つのね、ことでね。なんで、ちょっと前半、普通のスペシャルやって、で、後半でね、そのちょっとお便りとかもね、読ませていただこうかなと思っておりますと。まあ、そんな感じかな。うん、あとはもう今週は、そうだね、まあ、スペシャルウィークあって、で、釣りがあって、で、就職活動ね、転職サイト見つけて、いっぱいちょっと仕事見つけて応募して、あと確定申告。まだやってないんだよ。で、今年はさ、確定申告、長いんだよね。3月の15とかまでじゃなくて、4月の15とか14まで。なので、あと1ヶ月あるんだよね。だから今週来週ぐらいでね、確定申告も早めに終わらしちゃわないと、またズルズルいっちゃうからね。それだけちょっとしておかないとなーってところなんだけど。まあ、そんなところでね、なんとか、スペシャルウィークに向けてね、頑張っていきたいというところなんで。なんか、こんなスペシャルウィークどうですかみたいなのもね、あったらね、お便りとかいただけると嬉しいですということで。今日お便りの募集してなかったね、結局ね。すいません。お便りね、お待ちしてますから、まあ、ちょっとリアルタイムってわけにはいきませんけどもね、今日は終わってしまいますから。まあ、来週までの間にですね、もし、こんなスペシャルウィークの企画どうですかとか、あとはさっきね、ちょっと出ていた、まあ、大喜利じゃないけどもね、新コーナーこんなんどうですかなんてあったら、ぜひ、お便りなんかいただけたら嬉しいなというところでございます。で、お便りの宛先は、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。という感じです。で、今日この辺で終わりなんですけども、来週は、3月の22日の月曜日と。また22時ぐらいからね、やっていきますから。まあ、30分ぐらい雑談という名の埋設させていただいて、そこからまたラジオの方をね、2時間ぐらいやっていこうかなと思っておりますと。じゃあそんな感じでしょうかね、今週はね。あとはもう大体今日お話できたかなぁと。思いますんで大丈夫だね。うん。まあ、そんな感じなんでね。ちょっと来週はスペシャルウィークなんで。まあ、大体スペシャルウィークはね、気合が空回りするのがね、毎回滑ってる気がしますけどもね。まあ、気にせず。で、スペシャルウィークは滑るもんだと思ってね。もう開き直ってやってますから、最近はね。また来週も。なんかたまにはね、たまにはって、もうなんか新しいことしたいよね、またね。いつもしないようなことをね、ちょっとできたらいいなと思ってますんでね。私もちょっと模索して。ね、結局なんか自分が納得することしかやろうとしないからね。だからやっぱ自分でね、ある程度見つけないといけないから、他力本願だとね、結局納得しないとやらないからね。なんとか自分でもね、探してみたいと思います。まあ、とは言いつつもね、なんかヒントをいただけるとね、そこから派生してね、こっち面白いなとかね、なるんで、まあ、ちょっとお便りとかでね、ヒントなんかもいただけるとね、嬉しいなと思っております。じゃあそんな感じで、ね、まあ、結局今週、パズドラ三昧のね、一週間でございましたけどもね、来週は何三昧のね、一週間になるんでしょうか。まあ、ちょっと次回お楽しみということでね、じゃあそんな感じで今日はねこの辺で終わりにしたいと思います。今日もね長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。